29。車夫は心得て駆け出した。今までと違って、威勢があまり良すぎると思ううちに、二人の車は狭い横丁を曲がって、突然大きな門をくぐった。自分が慌てて車夫を呼び止めようとしたとき、火事棒はすでに玄関に横付けになっていた。二人はどうすることもできなかった。その上、若い着飾った下女が案内に出たので、二人はついに上がるべく余儀なくされた。こんなところへ来るはずじゃなかったんですが、と自分はつい言い訳らしいことを言った。なぜ？だって、立派なお茶屋じゃありませんか。結構だわ、と。兄嫁が答えた。その答えぶりから押すと、彼女は最初からこういう料理屋めいたところへでも来るのを予期していたらしかった。実際、兄嫁の言った通り、その座敷は物入れに、かつ堅牢に出来上がっていた。東京あたりの安料理屋よりかえっていいくらいですね、と自分は、柱の木口や床の軸などを見回した。兄嫁は手すりのところへ出て中庭を眺めていた。古い梅の株の下に蘭の茂りが青黒い影を深く見せていた。梅の幹にも硬くて細長い苔らしいものがところどころにくっついていた。下女が浴衣を持って風呂の案内に来た。自分は風呂に入る時間が惜しかった。そうして日が暮れはしまいかと心配した。できるならば一刻も早く用を片付けて約束通り明るい道を浜辺まで帰りたいと念じた。どうします、姉さん、風呂は。と聞いてみた。兄嫁も明るいうちには帰るように兄からかねて言いつけられていたので、そこはよく承知していた。彼女は帯の間から時計を出してみた。まだ早いのよ、次郎さん。お湯へ入っても大丈夫だわ。彼女は時間の遅く見えるのを全く天気のせいにした。もっとも、濁った雲が幾重にも空を閉ざしているので、時計の時間よりは世の中が暗く見えたのは確かに違いなかった。自分はまた今にも降り出しそうな雨を恐れた。降るならひとしきりざっと来た後で帰った方がかえって楽だろうと考えた。じゃ、ちょっと汗を流していきましょうか。二人はとうとう風呂に行った。風呂から出ると膳が運ばれた。時間から言うと飯には早すぎた。酒は遠慮したかった。かつ、飲める口でもなかった。自分はやむを得ず水物を吸ったり、刺身をつっついたりした。下女が邪魔になるので、用があれば呼ぶからと言って下げた。兄嫁には改まって言い出したものだろうか、またはそれとなく話のついでにそこへ持って行ったものだろうかと思案した。思案しだすと、どっちもいいようで、またどっちも悪いようであった。自分は吸い物碗を手にしたまま、ぼんやり庭の方を眺めていた。何を考えていらっしゃるの？と兄嫁が聞いた。何、ふりゃしまいかと思ってね、と自分はいい加減な答えをした。そう、そんなにお天気が怖いの？あなたにも似合わないの？怖かないけど、もし豪雨にでもなっちゃ大変ですからね。自分がこう言っているうちに、雨は ぽつりぽつりと落ちてきた。よほど早くからの宴会でもあるのか、向こうに見える二階の広間に、二三人紋付き羽織の人影が見えた。その見当で、芸者が三味線の調子を合わせている音が聞こえ出した。宿を出るとき、すでにざわついていた自分の心は、このとき、一層落ち着きを失いかけてきた。自分は腹の内で、今日はとてもしんみりした話をする気になれないと恐れた。なぜまたその今日に限ってこんな変なことを引き受けたのだろうと後悔もした。三十。兄嫁はそんなことに気のつくはずがなかった。自分が雨を気にするのを見て、彼女はかえって不思議そうになじった。なんでそんなに雨が気になるの？降れば後が涼しくなっていいじゃありませんか。
だっていつ止むかわからないから困るんです。
困りゃしないわ。いくら約束があったって、お天気のせいなら仕方がないんだから。
しかし、兄さんに対して僕の責任がありますよ。
じゃ、すぐ帰りましょう。
兄嫁はこう言ってすぐ立ち上がった。
その様子には一種の決断が現れていた。向こうの座敷では客の頭が揃ったのか。三味線の音が雨を隔てて爽やかに聞こえ出した。電灯もすでに輝いた。自分も半ば兄嫁の決心に促されて腰を立てかけたが、考えると受け合ってきた話はまだ一言も口へ出していなかった。遅れて帰るのが母や兄にすまないごとく、少しも兄嫁に肝心の用談を打ち明けないのが、また自分の心にすまなかった。
姉さん、この雨は容易にやみそうもありませんよ。それに僕は姉さんに少し用談があってきたんだから。
自分は半分空を眺めて、また兄嫁を振り返った。自分は元よりのこと、立ち上がった彼女も、まだ帰る支度は始めなかった。彼女は立ち上がったには立ち上がったが、自分の様子次第でその以後の態度を一定しようと、五分の隙間なく身構えているらしく見えた。自分はまた軒場へ首を出して上の方を望んだ。部屋の位置が中庭を隔てて向こうに、大きな二階建ての広間を控えているため、空はいつものように広くは眼界に落ちなかった。したがって雲の行き来や雨の降り塩梅も一般的にはよくわからなかった。けれども、凄まじさがさっきよりは一層甚だしく庭木をいたぶっているのは事実であった。自分は、雨よりも空よりも、まずこの風にへきへきした。
あなたも妙な方ね。帰ると言うからそのつもりで支度をすれば、また座ってしまって。
支度ってほどの支度もしないじゃありませんか。ただ立った義理でさ。
自分がこう言ったとき、兄嫁はにっこりと笑った。そうしてわざと、己の袖や裾のあたりを、なるほどと言ったような、また、意外だと驚いたような目つきで見回した。それから、微笑を含んで、その様子を見ていた自分の前に、再びぺたりと座った。
何よ、用があるって。あたしにそんな難しいことがわかりゃしないわ。それよりか、向こうのお座敷の三味線でも聞いてた方がましよ。
雨は軒に響くというよりも、 むしろ風に乗せられて気ままな場所へ叩きつけられていくような音を起こした。その間に三味線の音が気まぐれ者らしく時々二人の耳をかすめ去った。用があるなら早くおっしゃいな、と彼女は催促した。
催促されたって、ちょっと言えることじゃありません。自分は実際彼女から促されたとき、何と切り出していいかわからなかった。すると、彼女はニヤニヤと笑った。
あなたとっていくつなの？
そんなに冷やかしちゃいけません。本当に真面目なことなんだから。
だから早くおっしゃいな。
自分はいよいよ改まって忠告がましいことを言うのは嫌になった。そうして彼女の前へ出た今の自分はなんだか彼女から一段低く見くびられているような気がしてならなかった。それなのにそこに一種の親しみを感じずにはまたいられなかった。
31。
姉さんはいくつでしたっけね、と自分はついにつかぬことを聞き出した。
これでもまだ若いのよ。あなたよりよっぽど下のつもりですわ。
自分は初めから彼女の歳と自分の歳を比較する気はなかった。兄さんとこへ来てからもう何年になりますかね、と聞いた。兄嫁はただ済まして、そうね、と言った。
私、そんなことみんな忘れちまったわ。第一、自分の歳さえ忘れるくらいですもの。
兄嫁のこのとぼけ方はいかにも兄嫁らしく響いた。そうして自分には、かえって兄弟とも見えるこの不自然が真面目な兄に甚だしい不愉快を与えるのではなかろうかと考えた。姉さんは自分の歳にさえ冷淡なんですね。自分はこんな皮肉をなんとなく言った。しかし言った時の浮気な心にすぐ気がつくと急に兄にすまない恐ろしさに襲われた。自分の歳なんかにいくら冷淡でも構わないから、兄さんにだけはもう少し気をつけて親切にしてあげてください。
私、そんなに兄さんに不親切に見えて？これでも、できるだけのことは兄さんにしてあげてるつもりよ。兄さんばかりじゃないわ。あなたにだってそうでしょ？ねえ、次郎さん。
自分は自分にもっと不親切にして構わないから、兄の方にはもう少し優しくしてくれろと頼むつもりで、兄嫁の目を見たとき、また急に自分も甘いのに気がついた。兄嫁の前へ出て、こう差し向かいに座ったが最後、到底心底から誠実に兄のために計ることはできないのだとまで思った。自分は言葉には少しも窮しなかった。どんな言語でも兄のために使おうとすれば使われた。けれども、それを使う自分の心は兄のためでなくって、かえって自分のために使うのと同じ結果になりやすかった。自分は決してこんな役割を引き受けべき人格ではなかった。自分は、今更のように後悔した。
あなた、急に黙っちまったのね、と、その時、兄嫁が言った。
あたかも自分の急所をつくように。兄さんのために、僕がさっきからあなたに頼んでいることを、姉さんは真面目に聞いてくださらないから。自分は恥ずかしい心を抑えて、わざとこう言った。すると兄嫁は
変に寂しい笑い方をした。
だって、そりゃ無理よ、次郎さん。私、バカで気がつかないから、みんなから冷淡と思われているかもしれないけれど、これで、全くできるだけのことを、兄さんに対してしている気なんですもの。私は、本当にふぬけなのよ。ことに近頃は、魂の抜け殻になっちまったんだから。
そう気を腐らせないで、もう少し積極的にしたらどうです。
積極的ってどうするの？お世辞を使うの？私、お世辞が大嫌いよ。兄さんもお嫌いよ。
お世辞なんか嬉しがるものもないでしょうけれども、もう少しどうかしたら、兄さんも幸福でしょうし、姉さんも幸せだろうから。
よごさんす、もう伺わないでも、
と言った姉は、その言葉の終わらないうちに涙をポロポロと落とした。
私のような魂の抜け殻は、さぞ兄さんにはお気に入らないでしょう。しかし、私はこれで満足です。これでたくさんです。兄さんについて今まで何の不足を誰にも言ったことはないつもりです。そのくらいのことは、次郎さんを大抵見ていてわかりそうなもんだのに。
泣きながら言う兄嫁の言葉は途切れ途切れにしか聞こえなかった。しかし、その途切れ途切れの言葉が鋭い力を持って自分の頭に答えた。32。自分は経験のあるある年長者から、女の涙にダイヤはほとんどない、大抵は皆ギヤマン細工だと、かつて教わったことがある。その時、自分はなるほど、そんなものかと思って感心して聞いていた。けれども、それは単に言葉の上の知識に過ぎなかった。若輩な自分は、兄嫁の涙を目の前に見て、なんとなく可憐に耐えないような気がした。他の場合なら、彼女の手を取って共に泣いてやりたかった。
そりゃ、兄さんの気難しいことは誰にでもわかってます。あなたの辛抱も並大抵じゃないでしょう。けれども、兄さんは、あれで潔白すぎるほど潔白で、正直すぎるほど正直な高尚な男です。敬愛すべき人物です。
次郎さんに、何もそんなことを伺わないでも、兄さんの性質ぐらい、私だって承知しているつもりです。歳ですもの。
兄嫁はこう言って、またしゃくり上げた。自分は、ますますかわいそうになった。見ると、彼女の目を拭っていた小型のハンケチが、シワだらけになって濡れていた。自分は、乾いている自分ので、彼女の目や頬を撫でてやるために、彼女の顔に手を出したくてたまらなかった。けれども、何とも知れない力が、またその手を、ぐっと押さえて動けないように締め付けている感じが強く働いた。
正直なところ、姉さんは兄さんが好きなんですか？また嫌いなんですか？
自分はこう言ってしまった後で、この言葉は手を出して兄嫁の方を拭いてやれない代わりに、自然口の方から出たのだと気がついた。兄嫁は、ハンケチと涙の間から自分の顔を覗くように見た。
次郎さん？
ええ。この簡単な答えは、あたかも磁石に吸われた鉄のくずのように、自分の口から少しの抵抗もなく、何らの自覚もなく、釣り出された。
あなた、
何の必要があってそんなことを聞くの？兄さんが好きか嫌いかなんて、私が兄さん以外に好いている男でもあると思っていらっしゃるの？
そういうわけじゃ決してないんですが。
だから、さっきから言ってるじゃありませんか。私が冷淡に見えるのは、まったく私がふぬけのせいだって。
そうふぬけをことさらに振り回されちゃ困るね。誰もうちのものでそんなこういうものは一人もないんですから。
言わなくてもふぬけよ。よく知ってるわ。自分だって。けど、これでも、時々は人から親切だって褒められることもあってよ。そう馬鹿にしたものでもないわ。
自分はかつて大きなクッションに、トンボだの草花だのをいろいろの糸で兄嫁に縫い付けてもらったお礼に、あなたは親切だと感謝したことがあった。
あれ、まだあるでしょ？綺麗ね、と彼女が言った。
ええ、大事にして持っています、と自分は答えた。自分は事実だからこう答えざるを得なかった。こう答える以上、彼女が自分に親切であったという事実を、裏から認識しないわけにいかなかった。ふと耳をそば立てると、向こうの2階で弾いていた三味線はいつの間にか止んでいた。残り客らしい人の酔った声が時々風を横切って聞こえた。もうそれほど遅くなったのかと思って時計を探し出しにかかったところへ、女中が飛び石伝いに縁側から首を出した。自分らはこの女中を通じて若野浦が今暴風雨に包まれているということを知った。電話が切れて話が通じないということを知った。往来の松が倒れて電車が通じないということも知った。
33。
自分はその時急に母や兄のことを思い出した。眉を焦がす火のごとく思い出した。狂う風と渦巻く波にもてあそばれつつある彼らの宿が想像の目にありありと浮かんだ。姉さん、大変なことになりましたね、と。自分は兄嫁を帰り見た。兄嫁はそれほど驚いた様子もなかった。けれども気のせいか常から青い方が一層青いように感じられた。その青い方の一部と目の縁にさっき泣いた痕跡がまだ残っていた。兄嫁はそれを下女に悟られるのが嫌なんだろう。伝統に疎い不自然な方角へ顔を向けて、わざと入り口の方を見なかった。
若野浦へはどうしても帰られないんでしょうか、と言った。
見当違いの方から出たこの問いは、自分に言うのか、または下女に聞くのか、ちょっとわからなかった。車でもダメだろうね。と自分が同じような問いを下女に取り継いだ。下女はダメという言葉こそ繰り返さなかったが、危険な意味を反復説明して聞かせた上、ぜひ今夜だけはここへ泊まれと忠告した。彼女の顔はむしろ我々二人の利害を的にしてものを言ってるらしく真面目に見えた。自分は下女の言葉を信ずれば信ずるほど母のことが気になった。防波堤と母の宿との間にはかれこれ五六丁の道のりがあった。波が高くて少し土手を越すくらいなら容易に三階の座敷まで来る気遣いはなかろうとも考えた。しかし、
もし津波が一度に寄せてくるとすると。
おい、津波であそこいらの宿屋がすっかり波にさらわれることがあるかい。
自分は本当に心配のあまり下女にこう聞いた。
下女はそんなことはないと断言した。
しかし、波が防波堤を越えて土手下へ落ちてくるため、中が湖のようにいっぱいになることは2、3度あったと告げた。
それにしたって水に浸かったうちは大変だろうと自分はまた聞いた。
下女はたかだか水の中で家がぐるぐる回るくらいのもので海まで持っていかれる心配はまずあるまいと答えた。
こののんきな答えが心配のうちにも自分を失笑せしめた。
ぐるぐる回りゃそれでたくさんだ。その上海まで持っていかれた日にゃいい災難じゃないか。
下女は何とも言わずに笑っていた。
兄嫁も暗い方から伝統をまともに見始めた。
姉さんどうします？
どうしますって、あたし女だから、どうしていいかわからないわ。もしあなたが帰るとおっしゃれば、どんな危険があったって、あたし一緒に行くわ。
行くのは構わないわ。困ったな。じゃあ、今夜は仕方がないから、ここへ泊まるとしますか。
あなたがお泊まりになれば、あたしの泊まるより他に仕方がないわ。女一人でこのくらいのにとても若者だまで行くわけにはいかないから。
下女は今まで勘違いをしていたと言わぬばかりの目遣いをして二人を見比べた。
おい、電話はどうしても通じないんだね、と自分はまた念のため聞いてみた。
通じません。
自分は電話口へ出て直接に試みてみる勇気もなかった。
じゃあ、しょうがない。泊まることに決めましょう。と、今度は兄嫁に向かった。
ええ。
彼女の返事はいつもの通り簡単で、そうして落ち着いていた。
街の中なら車が通うんだね。と、自分はまた下女に向かった。
34。二人はこれから料理屋で終戦してくれた宿屋まで行かなければならなかった。支度をして玄関を降りたとき、そこに輝く弁当と車夫の提灯とが雨の音と風の叫びに冴えて、あたかも闇に狂うものすごさを照らす道具のように思われた。
兄嫁は、まず、色の目につく、鮮やかな姿を黒い幌の中へ隠した。
自分も続いて窮屈な深い灯油の中に体を入れた。幌の中に包まれた自分は、ほとんど往来の凄まじさを見るいとまがなかった。自分の頭は、まだ経験したことのない津波というものに、絶えず支配された。でなければ、意地の悪い天候のおかげで、自分が兄の前で一徹に退けたことを、どうしても実行しなければならなくなった運命を、辛く感じた。自分の頭は、落ち着いて想像したり、感じたりするほどの余裕を、無論持たなかった。ただ、乱雑な火事場のように、取り留めもなく、くるくる回転した。そのうち、車の火事棒が、一軒の宿屋のような構えの角口へ横付けになった。自分は、なんだか、のれんをくぐって土間へ入ったような気がしたが、確かには覚えていない。土間は、幅の割に、縦から行って、だいぶ長かった。帳場も見えず、
番頭も言いず、ただ一人の下女が取り次ぎに出ただけで、酔いの口としては、至って寂しい光景であった。自分たちは黙ってそこに突っ立っていた。自分は、なぜだか、兄嫁に話したくなかった。彼女も、すまして、絹張りの傘の先を斜めに土間についたなりで立っていた。下女の案内で二人の通された部屋は、縁側を前に、ミスのようなすだれを軒にかけた古めかしい座敷であった。柱は時代で黒く光っていた。天井にも煤の色が一面に見えた。兄嫁は例の傘を次の間の二甲にかけて、ここは向こうが高い胸で、こっちが厚い練り塀らしいから、風の音がそんなに聞こえないけれど、さっき車へ乗った時は大変ね。ホロの上でヒューヒュー言うのが気味が悪かったぐらいよ。あなた、風の重みが車のホロにのしかかってくるのが乗ってて分かったでしょ？私、もう少しで車がひっくり返るかもしれないと思ったわ、と言った。自分は少し逆上していたので、そんなことはよく注意していられなかった。けれども、その通りをまっすぐに答えるほどの勇気もなかった。ええ、随分な風でしたね、とごまかした。ここでこのくらいじゃ、若の浦はさぞ大変でしょうね、と、兄嫁が初めて若の浦のことを言い出した。自分は胸がまたワクワクしだした。姉さん、ここの電話も切れてるのかね、と言って、答えも待たずに風呂場に近い電話口まで行った。そこで帳面をひっくり返しながら、ベルをしきりに鳴らして、母と兄の泊まっている若野浦の宿へかけて行った。すると不思議に、向こうで二言三言、何か言ったような気がするので、これはありがたいと思いつつ、なお嵐の模様を聞こうとすると、またさっぱり通じなくなった。それから何遍もしもしと呼んでも、いくらベルを鳴らしても、呼びがいも鳴らしがいも全くなくなったので、ついに顔を折って、我が部屋へ引き戻してきた。兄嫁は、布団の上に座って茶をすすっていたが、自分の足音を聞きつつ振り返って、電話はどうして？通じて？と聞いた。自分は電話について今の一部始終を説明した。大方、そんなことだろうと思った。とてもダメよ、今夜は。いくらかけたって、風で電話線を吹き切っちまったんだから。あの音を聞いたってわかるじゃありませんか。風はどこからか二筋によれてきたのが、急にすれ違いになって、うなるような怪しい音を立てて、また虚空遥かに昇るごとくに見えた。35二人が風に耳をそば立てていると、下女が風呂の案内に来た。それから晩飯を食うかと聞いた。自分は晩飯などを欲しいと思う気になれなかった。どうしますと兄嫁に相談してみた。そうね。どうでもいいけども。せっかく泊まったもんだから。お膳だけでも見た方がいいんでしょう。と、彼女は答えた。下女が心得て立っていったかと思うと、うち中の電灯がパタリと消えた。黒い柱とすすけた天井で、たださえ陰気な部屋が、今度は真っ暗になった。自分は、鼻の先に座っている兄嫁を、影ば 嗅がれるような気がした。
姉さん、怖くありませんか？
怖いわ、という声が想像した通りの見当で聞こえた。
けれども、その声のうちには怖いらしい何者をも含んでいなかった。また、わざと怖がってみせる若々しいハス派の態度もなかった。二人は暗黒のうちに座っていた。動かずに、また物を言わずに黙って座っていた。目に色を見せないせいか、外の嵐は今までよりは余計耳についた。雨は風に散らされるので、それほど恐ろしい音も伝えなかったが、風は屋根も塀も電柱も見境なく吹きめくって悲鳴を上げさせた。自分たちの部屋は地面の上の穴蔵見たようなところで、四方とも頑丈な建物だの、厚い塗り壁だのに囲まれて、円の前の小さい中庭さえ比較的安全に見えたけれども、周囲一面から出る一種すさまじい音響は、暗闇に伴って起こる人間の抵抗しがたい不可思議な威嚇であった。
姉さん、もう少しだから我慢なさい。今に女中が火を持ってくるでしょうから。
自分はこう言って、例の見当から兄嫁の声が自分の鼓膜に響いてくるのを暗に予期していた。すると彼女は何事をも答えなかった。それが漆に似た暗闇の威力で細い女の声さえ通らないように思われるのが自分には多少不気味であった。しまいに自分のそばに確かに座っているべきはずの兄嫁の存在が気にかかりだした。
姉さん。
兄嫁はまだ黙っていた。自分は電気灯の消えない前、自分の向こうに座っていた兄嫁の姿を想像で適当の距離に描き出した。そうして、それを頼りに、また、姉さん、と呼んだ。
何よ？
彼女の声は、なんだかうるさそうであった。
いるんですか？
いるわ、あなた。人間ですもの。嘘だと思うなら、ここへ来て手で触ってごらんなさい。
自分は手探りに探り寄ってみたい気がした。けれども、それほどの度胸がなかった。そのうち彼女の座っている見当で、女帯の擦れる音がした。
姉さん、何かしているんですか？と聞いた。
ええ。
何をしているんですか？と再び聞いた。
さっき下女が浴衣を持ってきたから、着替えようと思って、今帯を解いているところです。と、兄嫁が答えた。
自分が暗闇で帯の音を聞いているうちに、下女は古風なろうそくをつけて、縁側伝いに持ってきた。そうして、それを座敷の床の横にある机の上に立てた。ろうそくの炎が、ちらちら右左へ揺れるので、黒い柱やすすけた天井はもちろん、火の勢いの及ぶ限りは、穏やかならぬ薄暗い光にどよめいて、自分の心を寂しく苛立たせた。ことさら、床にかけた軸と、その前に生けてある花とが、気味の悪いほど目立って、ろうそくの火の影響を受けた。自分は手ぬぐいを持って、また汗を流しに風呂へ行った。風呂は怪しげなカンテラで照らされていた。36。自分はわびしい光で
やっと見分けのつく口径を使って、ザーザー背中を流した。出がけに、また念のためだから、電話をチリンチリン鳴らしてみたが、さらに通じる景色がないので、やめた。兄嫁は、自分と入れ替わりに風呂へ入ったかと思うと、すぐ出てきた。なんだか暗くて気味が悪いのね。それに、桶や湯船が古いんで、ゆっくり洗う気にもなれないわ。その時、自分はかしこまった下女を前に置いて、ろうそくの火を頼りに宿帳をつけべく余儀なくされていた。姉さん、宿帳はどうつけたらいいでしょう。
どうでも、いい加減に願います。
兄嫁はこう言って、小さい袋から櫛や何か入っているサラサの多刀を出し始めた。彼女は後ろ向きになってろうそくを一つ占領して、鏡台に向かいつつ何かやっていた。自分は仕方なしに東京の番地と兄嫁の名を書いて、わざとそばに一郎斎としたためた。同様の意味で自分の脇にも一郎弟とわざわざ断った。飯の出る前に何の拍子か線に暗くなった電灯はまた一時に明るくなった。その時台所の方でわーと喜びの時の声を上げたものがあった。しけで量がないと、下女が言い訳を言ったにかかわらず、我々の膳の上は明らかであった。まるで生き返ったよね、と兄嫁が言った。すると、電灯がまたパッと消えた。自分は、急に箸を消えたところに止めたぎり、しばらく動かさなかった。
おやおや。
下女は大きな声をして、購買の名を呼びながら、明かりを求めた。自分は、電気灯がパッと明るくなった瞬間に、兄嫁がいつの間にか薄く化粧を施したという、生めかしい事実を見て取った。電灯の消えた今、その顔だけが真っ暗なうちに元の通り残っているような気がしてならなかった。姉さん、いつお作りしたんです?
あら嫌だ。真っ暗になってからそんなことを言い出して。あなた、いつ見たの?
下女は暗闇で笑い出した。そうして自分の目ざといことを褒めた。こんな時におしろいまで持ってくるのは実に細かいですね、姉さんは。と、自分はまた暗闇の中で兄嫁に言った。
おしろいなんか持ってきやしないわ。持ってきたのはクリームよ、あなた。
と、彼女はまた暗闇の中で弁解した。自分は暗がりの中で、しかも下女のいる前でこんな冗談を言うのが常よりは面白かった。そこへ彼女の方媒がまた別のろうそくを二本ばかりつけてきた。部屋の中は裸ろうそくの火で渦を巻くように動揺した。自分も兄嫁も眉を潜めて燃える炎の先を見つめていた。そうして落ち着きのない寂しさとでも形容すべき心持ちを味わった。ほどなく自分たちは寝た。便所に立ったとき、自分は窓の間から空を仰ぐように覗いてみた。今まで多少静まっていた嵐が、このときは夜更けとともに募ったものか、真っ黒な空が真っ黒いなりに活動して瞬間も休まないように感じられた。
自分は恐ろしい空の中で黒い電光がすれ合って互いに黒い針に似たものを隙間なく出しながらこの暗さを大きな音のうちに維持しているのだと想像し、かつその想像の前に萎縮した。蚊帳の外にはろうそくの代わりに下女が床を述べたとき安藤を置いていった。その安藤がまた古風な陰気なもので、いっそ吹き消して暗がりにした方がかすかな光に照らされる不気味さよりはかえって心持ちがいいくらいだった。自分はマッチを吸って薄暗いところでタバコを飲み始めた。37。自分はさっきから少しも寝なかった。雇用に立って一本の紙巻きを吹かす間にもいろいろなことを考えた。それが取り留めもなく雑然と一度に来るので、自分にも何が主要の問題だか捉えられなかった。自分はマッチを吸ってタバコを飲んでいることさえ時々忘れた。しかも、そこに気がついて再び吸い口を唇に加えるときの煙のまずさはまた特別であった。自分の頭の中には今見てきた正体のわからない黒い空が凄まじく一様に動いていた。それから母や兄のいる三階の宿が波を幾度となくかぶってくるりくるりと回り出していった。それが片付かないうちにこの部屋の中に寝ている兄嫁のことがまた気になりだした。天才とはいえ二人でここへ泊まった言い訳をどうしたものだろうと考えた。弁解してからあと、兄の機嫌をどうして取り直したものだろうとも考えた。同時に、今日兄嫁と一緒に出て、滅多にないこんな冒険を共にした嬉しさが、どこからか湧いて出た。その嬉しさが出たとき、自分は、風も雨も津波も、母も兄もことごとく忘れた。すると、その嬉しさがまた俄然として一種の恐ろしさに変化した。恐ろしさというよりも、むしろ恐ろしさの前触れであった。どこかに潜伏しているように思われる不安の兆候であった。そうしてその時は、外を狂い回る嵐が、木を根こそぎにしたり、塀を倒したり、屋根瓦をめくったりするのみならず、今、薄暗い暗道のもとで味のないタバコを吸っているこの自分を、小みじんに破壊する予告のごとく思われた。自分がこんなことをぐるぐる考えているうちに、蚊帳の中に死人のごとくおとなしくしていた兄嫁が、急に寝返りをした。そうして自分に聞こえるように長いあくびをした。姉さんまだ寝ないんですか?と自分はタバコの煙の間から兄嫁に聞いた。ええ、だってこの吹きぶりじゃ寝ようにも寝られないじゃありませんか。僕もあの風の音が耳についてどうすることもできない。電灯の消えたのは、何でもここいら近所にある柱が、一本とか二本とか倒れたためだってね。
そうよ。そんなことを、さっき下女が言ったわね。
お母さんと兄さんは、どうしたでしょう。
あたしも、さっきからそのことばかり考えているの。しかし、まさか波は入らないでしょ?入ったって、あの土手の松の近所にある怪しい藁屋ぐらいのものよ。持ってかれるのは。もし本当の津波が来て、 あそこ海外をすっかりさらっていくんなら、私、本当に惜しいことをしたと思うわ。
なぜ？
なぜって、私、そんなものすごいところが見たいんですもの。
冗談じゃない、と、自分は兄嫁の言葉をぶった切るつもりで言った。すると、兄嫁は真面目に答えた。
あら、ほんとよ、次郎さん。私、死ぬなら首をくくったり、喉をついたり、そんな小型な細工をするのは嫌いよ。大水にさらわれるとか、雷火に打たれるとか、猛烈で一息の死に方がしたいんですもの。
自分は、小説などをそれほど愛読しない兄嫁から、初めてこんなロマンチックな言葉を聞いた。そうして心の内で、これは全く神経の興奮から来たに違いないと感じた。何かの本にでも出てきそうな死に方ですね。
本に出るか芝居でやるか知らないが、私は真剣にそう考えてるのよ。嘘だと思うなら、これから二人で若野浦へ行って、波でも津波でも構わない。一緒に飛び込んでお目にかけましょうか。
あなた今夜は興奮していると、自分はなだめるごとく言った。
私の方があなたよりどのくらい落ち着いているか知れやしない。大抵の男は育児なしね。いざとなると、と、
彼女は床の中で、答えた。38。自分はこの時初めて女というものをまだ研究していないことに気がついた。兄嫁はどこからどう押しても押しようのない女であった。こっちが積極的に進むとまるでのれんのようにたわいがなかった。仕方なしにこっちが引き込むと、突然変なところへ強い力を見せた。その力のうちには、とても寄りつけそうにない恐ろしいものもあった。または、これなら相手にできるから進もうかと思って、まだ進みかねているうちに、ふっと消えてしまうのもあった。自分は、彼女と話している間、始終彼女から翻弄されつつあるような心持ちがした。不思議なことに、その翻弄される心持ちが自分にとって不愉快であるべきはずなのに、かえって愉快でならなかった。彼女は最後にものすごい決心を語った。津波にさらわれて行きたいとか、雷火に打たれて死にたいとか、何しろ平凡以上に壮烈な最後を望んでいた。自分は普段から、ことに二人でこの和歌山に来てから、体力や筋力において、はるかに優勢な位置に立ちつつも、兄嫁に対しては、どことなく不気味な感じがあった。そうしてその不気味さが、はなはだ慣れやすい感じと妙に相伴っていた。自分は詩や小説にそれほど親しみのない兄嫁のくせに何に興奮して津波にさらわれて死にたいなどというのか、そこをもっと突き止めてみたかった。姉さんが死ぬなんてことを言い出したのは今夜が初めてですね。
ええ。口へ出したのは、今夜が初めてかもしれなくてよ。けれども、死ぬことは、死ぬことだけは、どうしたって心の内で忘れた日はありゃしないわ。だから、嘘だと思うなら、若野浦まで連れて行ってちょうだい。きっと、波の中へ飛び込んで死んでみせるから。
薄暗い暗道のもとで、嵐の音の間にこの言葉を聞いた自分は、実際ものすごかった。彼女は
普段から落ち着いた女であった。ヒステリー風なところはほとんどなかった。けれども、可憐な彼女の方は常に青かった。そうして、どこかの調子で目の中に意味の強い買いすべからざる光が出た。姉さんは今夜よっぽどどうかしている。何か興奮していることでもあるんですか？自分は彼女の涙を見ることはできなかった。また彼女の泣き声を聞くこともできなかった。けれども、今にもそこに至りそうな気がするので、暗い暗道の光を頼りに、蚊帳の中を覗いてみた。彼女は赤い布団を二枚重ねて、その上に縁を取った白麻の掛け布団を胸のところまで行儀よく掛けていた。自分が暗い日でその姿を覗き込んだとき、彼女は枕を動かして自分の方を見た。
あなた、興奮興奮ってよくおっしゃるけれども、私はあなたよりいくら落ち着いているかわかりゃしないわ。いつでも覚悟ができてるんですもの。
自分は何と答うべき言葉も持たなかった。黙って二本の敷島を暗い火影で吸い出した。自分は我が鼻と口からもうもうと出る煙ばかりを眺めていた。自分はその間に気味の悪い目を転じて、時々蚊帳の中を伺った。兄嫁の姿は死んだように静かであった。あるいはすでに寝ついたのではないかとも思われた。すると突然仰向けになった顔の内から、
次郎さんという声が聞こえた。何ですかと自分は答えた。あなた、そこで何をしていらっしゃるの？
タバコを飲んでるんです。寝られないから。
早くおやすみなさいよ。寝られないと毒だから。
ええ。自分は蚊帳の裾をまくって自分の床の中に